帝光不動産の三軒家町です。 DY のパルベライズビート697回目、 GO！皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。またこの人何を言い始めたんだろうという感じですが、新しい感じで始めてみました。というのもですね、これ聞いてわかる人がどれだけいるかっていう感じなんですけど、数年前にですね、5年ぐらい前なのかな、家売る女っていうドラマがありまして、水曜十字枠といえばですよ、なかなか個性的な女性が主人公のドラマが、多いのではないかと思いますが、まあ家政婦の三田とかですね、ダンダリンとかもそうでしたよね。あと過保護の過保護とかもそうか。ね、その枠でやってた、北川景子さん主演のね、不動産屋さんのお話なんですけど、CS で一挙放送をやってましてですね、すっかりハマってしまいました。今更かよっていう。当時ね、勧められてたんですよ、実は。家売る女が面白いぞっていうので、DY さん見てみなよって、お勧めされてはいたんですけど、で、確かね、その頃って、パルベライズビートドラマ界、各クールのドラマで、DY 推し、チョッパー推しみたいなので、やってたと思うんだな、確か5年ぐらい前だと。で、その時にも、多分、誰かが推してる気がするんですけど、ね、ちょうどいろいろあった時期で、なんとなくテレビから遠ざかっていまして、リアタイではなかなか見てなかったんですね。ちょっとしたドラマ難民だったんですが、まあそんなんでね、人から、まあおすすめされたというのもあって、その GO! っていうのが結構印象に残ってたので、まあ見てみたらね、とても楽しいドラマですね。私に売れない家はありませんということで、まあ、皆さんね、もしよかったらどっかであれじゃないかな、今のご時世サブスクとかで見れたりするんじゃないかな、見る機会があったら、見てみてはいかがでしょうか。ということで今回も、パルベライズビート、楽しく、やっていきたいと思います。最後までよろしく。 GO! GO!今この感情の赴くままに、明日のことなんて誰にだって分かりゃしない、それが当たり前でも明日は。 DY セカンドアルバム「エモ」、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。ありますよ。パラビミニ事件簿。はい、部分回答後は初じゃないでしょうか。このコーナーは僕 DY の周りで起こったちょっとした事件、面白かったことを、なんとなく喋るというコーナーになっておりますが、ここで皆さんに、言いたいことがあります。リスナーの皆さん、まあ言いたいこと、お願いですね。はい。今からするお話は、ちょっと下ネタを含みます。はい。これをパルベライズビートでは、ムラムラタ案件というふうに、表していこうと、今後思っております。なんとなく、私、この言い不回し気に入っております。はい。ムラムラタ案件ですので、苦手な方は、10分ぐらいかな。 飛ばしていただくか、耳を塞いでいただくか、聞き流していただくか、まあ皆さんの、判断にお任せしたいと思います。よろしくお願いします。ということでミニ事件簿行きましょう。この間の金曜日なんですけど、まあ、会社でですね、たわいもない雑談をしていたところですね、漢方薬のお店って少なくなったよねっていうお話になったんですよ。いわゆる漢方を取り扱う漢方メインの調剤薬局。昔はね、本当今こそなんか いろんなね、サプリメントあるじゃないですか。世田谷自然促進食品さんとか、救済とか、あとは、サントリーウェルネスとか、なんかそういったのがもう毎日のように CM してるじゃない？特に夕方とかお昼時の時間はもうほぼほぼなんか、通販か、お葬式の CM かっていうぐらいじゃないかなと思うんですけれども、まあ、うん、コンドロイチンとか、ルテインがいいぞとか、なんかそういうのが本当にもうたくさんあって、何飲んだらいいのっていうぐらいたくさんあるかと思うんですけど、昔は、昭和末期から平成初期ぐらいにかけて、まあ僕がちっちゃい頃のお話なんですけども、今もあるのかね、大分県でですね、漢方一筋文語屋薬局っていう CM をやってたの。で、まあ、漢方を中心に、まあ、多分ですけど、風邪薬とかもあると思うんですよ。まあ、いわゆる、後藤さん風邪薬とか、パブロンとか、多分あるんじゃないかと思うんですけど、一応漢方メインの、まあ、例えば、風邪だったらカッコン湯がいいぞとか、そういう話ね。例えばですけど。でも、いろんな、こう、薬草とかを、調合して作ってくれるような、漢方専門の薬局っていうのが、昔はあって、今もあるのかもしれないですけど、で、愛知県名古屋市の金山っていうところに、昔、調剤薬局、そういう漢方中心のところがあったよねっていうお話になったんですよ。で、まあ、もともと僕は、こっちの人間じゃないので、名古屋の人間じゃないので、そうなんだって思いながら聞いてたんですけど、そうですよね。なんか、マムシのドリンクとか流行りましたよね、みたいな話をね、してたの。それこそあれですよ、志村健さんと健直子さんが、あんかんマムシーンとかいう。コントやってたぐらいの時代ですよ。そういやあったなぁなんて思って。で、その流れで、ドライバーさんの一人がね、昔、ツアーコンダクターのお仕事をしてたことがあったらしくって、沖縄にツアーで行ったと。で、まあ、若い方から、まあ、中年の方まで。まあ、男性中心の、そういう、まあ、慰安旅行じゃないんでしょうけど、まあ、そういう、ツアーコンダクターで行ったと。で、沖縄で、そういう調剤薬局、漢方中心の、みたいなところが一軒あって、そこにちょっと寄ってみようっていうお話になって、みんなで寄って、で、試しで、まあ、試飲ですよね。できますよ。っていうので、ハブ州まあ、ハブ・バングースの戦いとかあるじゃないですか。まあ、ヘビさんですね。ヘビさんだっけ？ハブって。その、ハブのエキスを、注ぎ込んだお酒があります。飲んでみませんかというので、まあ、飲まない人もいたらしいですけど、まあ、大多数の方が飲んだ、そうですよ。そしたら、夜、ギンギンになってしまったと。で、夜の街へ繰り出したっていうお話をしてくれたんですね。でもこれだけで面白いじゃないですか。ハブ酒飲んでギンギンになっちゃって、もう辛抱たまらなくなって、なんか繁華街に行ったみたいな。これだけで面白くって、すげえなーって思って。ただ、いろいろなんかさ、聞くじゃないですか。 もうこの年になるとね、なんか男性の活力がどうのこうのとか、なんかそういう広告がさ、別に頼んでもいないのに出てくるんですよ。ヤフーとかグーグルで、なんか男の活力に皆さんどうですか、悩んでませんかみたいな。出てくるの。なんか別にそんなの検索した覚えも全然ないんだけどさ。で、なんかすっぽんドリンクとかあるじゃないですか。なんかそういうのをね、進めてくるの。買いませんかって。で、実際、そういうハブ酒とか、すっぽんドリンクとか、飲んだら、どうなるんだろうねっていう問いかけを僕がしたら、さらにみんな大爆笑して、それは DY さんが試してちょっと教えて、そしたら俺も試すからみたいなので、もうさすがあれですね、男ばっかりの職場ですね、品がないです。本当にこの辺は。なので、それでゲラゲラ笑ったっていう話なんですけど、でも、なんか、その先の景色を、なんとなく、見てみたいなっていう興味がないわけじゃない。まあ、下手したらそんなもんスッポンとかマムシドリンクとかハブ酒とかだったらバイアグラよりいいんじゃないみたいな話になって、で、まあ、僕がそういう一言を発したもんだから、ディファイスさん、試しなよって、ね、言われるっていうね、そういう、そんなたわいもない話をね、やっている、和気あいあいとした職場で、現在、働いております。そうだね、男の活力、男の自信。まあ、逆に DY ちゃんはですね、持て余してて悩んでる。以上。はい、ということで、楽しんでもらえたかな、パラビミニ事件簿のコーナーでした。もう今日はここで曲いっちゃう。はい、曲です。私のセカンドアルバムエモから聴いていただきたいと思います。はいはい、エモーショナルミックス。 お送りしている曲は私 DY のセカンドアルバムエモに収録されております。はいはい、エモーショナルミックスでございます。これね、もともとハイハイっていう曲があって、音ガメフェスのコンピレーションアルバムに収録させていただいてたものなんですけど、アルバム収録にあたって、いろいろ要素を足して、で、ハルさんがね、割とファンクな感じの曲だねっていう風に言ってくれたんですよね。で、僕自身は全然、ファンクを作りたいと思って作ったわけじゃなくて、なんかこういうリズムの曲やったことないなと思ってやっただけなんですけど、かっこいいっすねって褒めてくれたんで、アルバムに入れるにあたってカウベルとかをちょっと足したいとかしてますね。あとはまあボーカルはそのまんまなんですけど、いろいろこう要素を足したりとか弾いたりとかしております。はい、もしオリジナルというかね、音ガメフェスのコンピを持っている方はオリジナルとね、聞き比べてみてはいかがでしょうか、ということで。実はね、これまあ、僕今すごい自分の曲ながら元気をもらってて、なんか、はい、つくばってでもみんな頑張ろうねっていうような、そんなメッセージを込めた曲なので、はい、今元気がない、そこのあなた、ちょっと、さっきの話の流れだとちょっと変な意味になっちゃうかもしれないけど、ね、元気出してこうね。こういう時代だからね。はい、CM。 私たちはどこから来てどこへ帰っていくのだろう。DY サードアルバム、ディープホライズン。フリートーク。はい、メインのコーナーです。今回はフリートークのコーナーお届けしていきたいと思います。読んで字のごとし、僕 DY が、自由におしゃべりをするというコーナーなんですけれども、CM の間にですね、調べてみました。文語屋薬局ありました。大分市内、やっぱ根強く残ってるんですね、こういう老舗のね、漢方薬専門のお店ってね。だから金山にもひょっとしたら細々と生き残っていらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、あれなんじゃないですか、今こういう時代だからこそ漢方って見直されるべきものなのではないでしょうかと思ったりするんですけれども、どうよ。わかんないけど、漢方とか東洋医学とかさ、東洋医学とか言ったらもう僕のテリトリーですからね。はい、まあ何かご相談がありましたらお気軽に、まあ、相談に乗ることぐらいしかね、遠方の方はできないかもしれませんけれども、はい、よろしくお願いします。一応、三拍子と呼ばれるあんまマッサージ指圧、そして針灸の国家資格を持っております。はい、そんな DY がお届けしているパルベリアズビートでございますが、うん、漢方薬って言えばね、そういえば飲んでるよ、僕も。はい、昔ね、ちょっと本当に、まあ、メンタル的にやばかった時に処方されていた、津村の、なんたらかんたらなんとかっていうお薬を、難しいんだって覚えられないんだよ。再び処方されました。で、ね、不思議なもので、漢方薬って、本当に状態が良くない時、美味しく感じるのね。めちゃくちゃ美味しいんですよ、今。で、だんだんね、状態が良くなっていくと、なんでこんなまずいものを俺は美味しいと思ってたんだろうって、感じるようになってくるんです。本当に不思議で。でも、今のところ、まだ、上まずみたいな感情にはなっていないので、まあ調子悪いんだろうなと思いながら日々を過ごしていますが、もうなんて言うんでしょうね、 言える部分言えない部分あるんですけど、本当にここ数ヶ月初めてのことだらけで、いろいろと翻弄されている今日この頃でして、まあちょっと暗めのお話になってしまって恐縮なんですけど、いろんな、なんて言うんだろうな、書類を作ったりだとか、もう右も左もわからないよ、まあ、なんて言うんだろう、その40過ぎてこれだけまだ経験したことがなかったのかっていう意味では貴重な経験と捉える、前向きに捉えることもできるけど、でもやっぱ気持ちの上では、ぶっちゃけ俺はこんなことをするために名古屋に来たわけじゃないのになって毎日思ってる、正直。で、まあもうパラビだから言っちゃうね、うつ認定食らってるんですよ、実は。なので、まあだからといって、そのまあどこかでもちょっとお話ししたかと思うんです、ツイキャスだったかな、クラブハウスだったかな、忘れちゃったけど、まあ、僕うつですからっていう看板を背負って生きていくつもりはないというか、まあもう本当にこれはね、目で見てわかるものではないので、本当にうまいこと自分の中で消化して、共存していくしかないと思うんです。で、人生2度目のうつ認定なんですね。一番最初は2017年の年、本当に肉親が、立て続けに亡くなって祖母が行ってしまった時に、本当にもう生きていけないかもしれないっていうふうに思って、で、心療内科に駆け込んだら、まあ、ちょっとうつ傾向ですねっていうことで、まあ、最初はちょっとね、強めの眠剤とか、安定剤とかをいただいていて、で、それが、まあ、徐々にね、こう、良くなっていって、まあ、さっきの話じゃないんですけど、漢方薬も処方されてたんですけど、だんだんそれが美味しくないっていうふうに思うようになってきて、じゃあ漢方薬なくしましょう。で、眠剤ももう本当に、眠れるようになってきたんで、半錠は続けていきましょう。でも、1錠は多いと思うんで、0.5 で続けていって、で、安定剤も、1錠減らしましょうっていうことで、どんどん薬が減っていったんですね。そんなんで、経過観察をしながらずっと大分時代は一人暮らしをしていたわけですけど、まあ、そんな折ですね、まあ、ご縁があって、こうやって名古屋に今住まわせていただいているわけですけど、まあ、諸事情あって、再びちょっと逆戻ってしまったわけですね。で、まあ、お薬も増えましたし、漢方薬も増えましたし、まあ、この3ヶ月ぐらい前になるのか、もうちょっと前かな、フォルター心電図って言ってね、24時間心電図も撮ったりとかして、本当に体調が優れなくて、で、まあ、それゆえちょっとポッドキャストお休みしてたっていうところもあって、で、まあ、正直このパルベライズビートを続けていて意味があるのだろうかと思うこともしばしばで、まあ、過去にねお話ししたこともあったかな、まあ、部分回答しますっていう時にもお話ししたかと思うんですけど、マイクに向かうのもちょっとしんどいかったんですよ、なんですけど、やっぱりいろんな方の、まあ、支えがあって、で、まあ、ちょっとね、こう会社でもいろいろ、まあ、自分のメンタルの面でちょっとやばい部分があったりしたんで、この状態で患者さんに接するっていうのはさすがにやっぱ自分の中では良くないなっていうふうに思って、で、で、まあそういうのをちょっとでも回避するべく、まあ、メンタルが ちょっと落ち気味だなっていう時はツイキャスを開いてみたりとかクラブハウスを覗いてみたりとかいうことをちまちまやっています。でそんな中で実はねちょっとしくじってしまったこともあるんです。でそれは本当に申し訳ないなって今でも思っていて、まあ皆までちょっと言わないですけど、うん、まあそんなんでですね、なかなかちょっとこうメンタルコントロールというかうまいことを言ってないなって思うことが、まあ、毎日のようにあって、で一回ちょっとねゴールデンウィークの前後になるんですけど、まあ、ちょっと長めのゴールデンウィークっていう形で休職をしたんですね。で今はおかげさまで会社の協力もあって、ちょっとずつ仕事を、まあ、セーブしたり増やしたりしながら、やらせていただいてます。本当にこう立ち止まるわけにいかないので、でやっぱり生活していかなきゃいけないですから、生きていかなきゃいけない。まあ正直死のうと思ったこともあるよ、本当にこの半年ぐらいで。生きてていいのかなって思うことも山のごとしでした。ですけどやっぱまたパラビやってよっていう声がたくさんあったんですね。でそれにやっぱり救われたのも事実です。なのでそういう声をかけてくれた人には本当に感謝をしているし、お礼を言いに出向いたり、まあこの番組に招いたりっていうことで、まあその新しい風をっていう企画でまあいろいろやってみてるわけですけどね。相変わらずくったらないことを思いついては書き留めておいて、で自分のその状態がいい時にそれを発動するっていうことを、しばしばやっております。でパルベライズビートはそんな感じで、まあ、今後ももうしばらくは、不定期配信に、なっていくかと思います。で目標はやっぱり毎週日曜日に、コンスタントに配信をしていく。で、なんか明日からの仕事嫌だなって思ってる人にちょっとでもなんか一瞬でもいい、一秒でもいいからクスッと笑ってほしいっていう、そういう気持ちは僕の中にはあるので、もうちょっと、完全復活までには時間をください。まあ、そのもうちょっとっていうのが1年先なのか2年先なのか、はたまた半年先なのか3ヶ月先なのかっていうのは本当に自分の中でも見えないし、本当にいろんなところを右往左往してるんですね。そのアッパーなところももちろんあれば、ダウナーなところも、本当にダウナーなところが今多いので、なんだろう、本当に地の底を這いつくばってなんか土を舐めるような、土を舐めながら生活しているような気分になってくることが本当に山のごとしで、うん、まあでも本当に支えてくれる人の存在があるっていうのは本当に力になっています。はい、まあ聞いてくれる方もいますしね。まあ毎回のダウンロード数一応チェックしてるんですが、パラビを更新するとですね、だいたい150人前後の方が、毎回聞いてくださってるのかな、ダウンロードしてくださってるようです。まあ、少なくとも50人ぐらいは聞いてくれてるのかな。うん、まあ、お便りくれる人くれない人、隠れて聞いてる人いない人、いろいろだと思いますけれども、うん、本当にそれは力に確実になっているので、パラビをやめるつもりは本当にないです。ただやめた方がいいのかなって思ってるのも正直あります。うん、なので、まあ、その辺の まあ、ところは本当に自分との戦いだと思っているので、そこに飲まれないようにはしたいですね、うん、と思ってます。そのためには本当に皆さんに協力を仰ぐことがたくさんこれから出てくると思う、うん、なのでちょっと DY なんか最近変だから、なんかちょっと元気つけてやろうかって思ってくれるような既得な方がいたらですね、面白いことが一緒に考えられたらなというふうには思っているので、温かく見守っていただいて、で、なんかやるんだったら手貸すよって言ってくれる方がいたら、本当にありがたいことだし、尊いことだなと思っているので、はい。まあ、そんなんで、まあ、毎日をいろいろ翻弄されながら、それでも、本当にね、その、パラビのリスナーさんだけじゃなくて、周りの人たちが、本当に助けてくれるので、その人たちへの感謝の気持ち、もうこれを当たり前だと思ってしまったら本当に終わりだと思うんです。なので、忘れないようにしたいと思います。で、まあ、そのつながりでというか、まあ、お話ししたいことがあってね。まあ、これは別に、今からする話は誰かを責めるとか、なんでだよって言いたいわけじゃなくて、純粋な思いなので、関係者の方悪い風には取らないでほしいなと思うんですけれども、なんであの時カフェが、まあ、閉店ですか？閉店でいいの？一時休止なのかな？まあ、おそらくは、徳マスターのご意向としては、僕は、一応自分の中で受け取っているのは一時休止というふうに受け取っていて、今の携帯での南岸のカフェは終わるけれども、またいつかどこかで同じようなスペースを作って、みんなでまた何か楽しいことをやりましょうよっていう、そういう、なんかね、公開収録の模様とかを聞いていたら、そういう、気持ちがね、マスターの気持ちが伝わってきたので、それは本当に、マスターがそういう気持ちでいてくれるっていうのは、僕は嬉しいし、ぜひ、まあ、そんなに、ね、近い、1ヶ月、2ヶ月先とか、そういうスタンスでは難しいと思う。本当に、1年、2年、3年、5年っていうスパンで、行く話だと思うんで、待ってますから。うん。本当に、また、ああいうスペースを作ってほしいなと思います。で、ここからする話は、長野カフェについてです。まあ僕が、そのご縁があって、名古屋にこうやってね、引っ越してくることになって、で、その以前にですね、一ヶ月ほど滞在をさせていただいたんですね。それこそ大分時代に最後に勤めた職場のご厚意で、一ヶ月だけちょっと同棲をしてみろということで、で、結婚前に一回同棲をして、お互いを、まあお互いのその意向とか、生活スタイルとか、そういったものを組んで、それでも一緒にいたいんだったら止めないよっていう、本当にね、よくしていただいた職場だったんですけども、その1ヶ月の間に、まあ僕がふとね、聞いたんですよ、猫ニャンさんに。当時住んでた場所から、元山って知ってる？っていうお話をして、あ、元山だったら地下鉄一本で行けるよ。っていう情報をくれて、で、元山がどうしたのって聞くから、実はね、こういうことでポッドキャストをやってる人がいて、その人がやってるカフェがあるんだよっていう話をしたんですね。で、それ面白そうじゃん、行ってみようっていうので、 トントン拍子で話が決まって、で、まあ、我々だけで行くのはちょっと心もとなかったので、名前出してっていいのかな、ミルちゃんに、まあ、ご協力をいただいて、ミルちゃん時間作ってくれないっていうことで、まあ、長野カフェに、同行していただきました。で、割とね、元山駅の地下鉄出てから一本道なんですよね。だからこれだったら僕らでも来れるねっていう話になったので、一回行ってみて、歩いてみて、うん、行けるわってなって、で、初めて長野カフェに足を踏み入れた時のあの感動というか、忘れもしない、おーっていうマスターの声が聞こえたんですよ。で、僕もおーですわ。そのポッドキャストっていうツールを通じてしか知らなかった人の声が頭上から降ってくるんですね。階段登っていくカフェだったから。で、おーって言われたから、わーわー、どうしようどうしようってなったんですけど、で、その時はまだモーニングをねやってて、で、まあ、モーニングもいただいたんですけれども、その時は夜行法もまだご健在で、で、モーニングをね出してくれて、で、徳マスターもすごい気を使ってくれてね、お水どうですかっていうことで、もうコップが開いたらすぐ飛んでくるぐらいの勢いで、お水をね注いでくれて、本当に気さくな方で、名古屋に来てね、本当に良かったって思った瞬間だった、あの時間は。うん。で、まあ、猫ニャンさん、あの時は猫ニャンとミルちゃんと三人だったのかな、行ったので、子猫ニャンと、子猫ニャンは留守番だったと思うんですよ、確か。で、まだちび猫ニャンは影も形もなかったと思う。そんなんでね、まあ、元山が意外とそのうちからね、当時住んでた我が家から近いところにある、長野カフェも近いところにあるっていうので遊びに来てみましたっていう紹介をしたんですけど、まあ、なんでその猫ニャンと一緒に長野カフェを訪れたのかっていうところで、まあ、サプライズじゃないんですけど、実はねって、なんで僕らがここにいるかっていうと、実は僕たち結婚することになって、そしたらなんか我がことのようにマスターがおめでとうございますっていう風に祝福してくれて、もう今でも忘れない、本当に。うん。で、その場でね、全然アポとか取ってなかったにもかかわらず、なんかその年の嘘会を勝手にカフェで収録するっていうこともやったんですよ。うん。なんだけど、本当に心よく、快諾してくれて、で、綾広報も、本当になんか、よくしてくれてね。で、その、長野カフェを初めて訪れた時に、ちょっと、たけし、ね、駅まで大変だから、送ってってあげなっていうふうに、綾広報が言ってくれたんですね。で、いやいや、大丈夫ですよ。一人でっていうか、我々だけで帰れるんで、大丈夫ですよって言ったんだけど、いやいやいや、送らせてくださいっていうことで車回してもらって、で、綾広報と、我々等で4人で、元山駅ですか？元山駅の地下鉄の入り口まで送ってもらって、で、また来てくださいね。待ってますね。じゃあね。っていうことで、お別れをしたっていう、もう今でも鮮明にそれは覚えてますね。うん。で、何回か、まあ、子猫にゃんも引き連れて、長野カフェには行って、面白かったのがさ、長野カフェに晩ご飯を食べに行こうっていうことになって、 あれはね、ハンバーグドリアかなんかだったと思うんだな。子猫ニャンが注文をして、で、僕らはチーズがダメだから、何にしたんだっけ？チキンライスかオムライスか、なんかそんなにしたんだと思うんですよ。で、初めてクックパッド見ながら挑戦したんだよっていうことで、綾候補が作ってくれたハンバーグドリアを、目の前に出してくれて、で、まあ、綾候補的には、すごくよくできたんでしょう。自信作というか、見栄えも良くて、もう初めて作ったにしてはもう上出来みたいな感じで、もう本当に嬉しかったんだと思うの。で、ちょっと、コネコネ、どいてコネコネ、どいて写真撮るからどいてって。で、まあ、コネコニャンとは言わなかったですよ。本名で言ったんですけど、ちょっとどいてっつって。で、自分のね、綾候補の iPhone でパシャって写真を撮るっていうのに対して、徳マスターが、ちょっと綾候補、お客さんだよ。どいてはないでしょって。ね、コネコニャンどいてはないでしょって言って。で、え？なんで？え？子猫ニャン？子猫ニャンだよねっていう、綾候補のその絶妙なやりとりも面白くて、いや、そこじゃないんだよ。ツッコミどころはそこじゃなくて、お客さんどけてまで写真撮るようなものかいっていうので、その場にいたね、お客さんともうゲラゲラ笑ったっていうのもあってね。で、そんな折ね、綾候補が、まあ、大病で倒れてしまって、で、僕は本当にね、こういうね、さっきも言いましたけども、国家資格を持っている人間です。で、一応、その人の体を診察できる立場にある人間だし、やっぱりこう、なんか、体調悪いのかなとか、ちょっとおかしいんじゃないっていうのにすぐ気づける人なんですよ、実は。だけど綾候補に関しては本当に気がつかなかった。で、気がついたのが猫ニャンだったんですね。なんか綾候補しんどそうだよね、階段登るのもなんかしんどそうで、ああ疲れたって言って、その腰掛ける仕草とかもなんかただごとじゃないよねっていう話を夫婦でしてたんですね。で、僕はただ単にちょっと今日はお客さんいっぱい入って疲れてるのかなって思ったんですけど、猫ニャンはやっぱりそこを見抜いたんじゃないかな。声とかで、声の変化とかでね、見抜いたんじゃないかなっていう意味では、正直、僕は、治療家として、情けなかった。なんか、もっと早く、早く発見できたところで、難病ですから、なかなか難しかったとは思うんですけれども、でも、ね、本当に大変な病気が見つかって、もう、二人でね、これは猫ニャンと二人で、もう、ちょっと我慢できんねっていうことになって、綾候補が入院してね、行こうって、もう即決だったんですよ。あの時、忘れません。本当、即決で、ナノカフェ行こうってなって、で、もう、その瞬間には体が動いてて、ちょっと子猫には留守番頼むわ。晩ご飯は、用意していったのかな、それともちょっとお金置いてって、まあ、もしあれだったらコンビニでなんかお弁当とか買って、でまあ、子供に対してそういうことするのはどうかと思いますけれども、 で、もうどうしても、徳マスターに会いたいっていう気持ちがもう、とにかく先走ってたんで、行こうってなって、うん、で、行きました。9月の頭だったと思います。で、その時はお客さん一人ぐらいがいたのかな。で、まあ時間も時間で本当に開店間際ぐらいに行ったので、そんなにお客さんもいなくて、我々二人で、まあ、カウンター席じゃなくて、ちょっとね、ちょっと登ったところにテーブル席があったんで、そこに、なんていうんだろう、案内してもらって、で、そこでね、ちょっと収録もさせていただいて、マスター大丈夫？っていう、本当にその気持ちだけで体が動いたので、うん。で、自分もね、母とか祖母を一気に失っているので、本当に、しかも、助からないかもしれない。余命が半年かなんかでしたか。うん、で、もし、できることは少ないかもしれないけど、我々にできることがあるんだったら、綾広報のお見舞いにも行きたいし、できることがあれば遠慮なく言ってくださいねっていうことを、とにかく言いたくて。うん。で、それで、ナーノカフェを訪れて、で、その何日か後に、マスターから LINE が来たんですよ。で、綾広報のマッサージをしてほしいっていうご依頼だったんですね。で、ま、ちょっと節々が痛いということでね、足腰をマッサージしてもらえるとありがたいんだけれども、ということで、徳マスケにお邪魔して、で、その時も面白かったね。綾広報がさ、病床に伏せてるわけですよ。で、猫ニャンさんの姿を見るや否や、たけし、そこに固める天ぷらあるから、猫ニャンさんにあげてくれって。ね、猫ニャンさん料理がお得意だから、固める天ぷらがあるから、そこ、ちょっともう私も料理ちょっと作るの偉いから、もう今使わないから、猫ニャンさんに差し上げてって言ったのがすげえ面白くて。このタイミングで固めるテンプル進めてくるっていう、なんか気遣いの人でしたね、綾広報ね。本当に面白かったな。で、固めるテンプルありがたくいただいたのか、なんか私忘れたっていうまま、そのままになってた気がしなくもないんだけど。で、その時はだいぶお腹が大きくはなってたんだよね、猫ニャンさんもね。で、ちょっと階段大丈夫なんて言いながら、ゆっくりゆっくり上がっていって、で、綾広報のマッサージを、させていただきました。で、やっぱちょっと楽になったっていう風に言っていただけて、で、その直後だと思うんですけど、白血球の数値が下がったんだよね。で、まあ、それが僕のマッサージによるものなのかどうかはちょっとわからないんだけれども、だとしたら、この仕事を20年近く、もう、まあ、ね、もう今は20年経っちゃいましたけども、20年近く続けてて、初めてなんか人の役に立てたっていう気持ちになれたの。で、まあ、ひょっとしたら、偶然かもしれない。偶然かもしれないけど、何かしらの免疫力が、うまいこと作用して、白血球の数値をちょっとでも下げてくれたんだとしたら、で、ちょっと綾広報元気になったじゃないですか、一瞬。ね。で、そんなんで、微力でもお役に立てたのであれば、治療家として、これほど嬉しいことはなかったです。うん。本当に、嬉しかった。はい。で、綾広報がね、がんセンターに入院した時も、 2回ぐらいかな、お見舞いに行かせていただいてね。で、本当にしんどそうだったんですけども、応対をしていただいて、ありがたかったですね。うん、でちょうどあれだね、僕らは参加できなかったですけど、マグロでポンっていう番組をね、やってらして、ね、まあ、ガンセンターで撮ってたっていうので、ちょっと iTunes から、どうなんすかっていう、ちょんちょんってされたっていうお話、まあ、それが原因かどうかはちょっとわかんないですけども、お話もあったりしたので、でも、マグロデポンもそうですけど、KG さんのね、最後をしっかり、配信するっていう、トクマスターの、まあ、半分は、ギャグというか、そういった部分もあったのかもしれないけど、なんか、命っていうものの素晴らしさ、命って、当たり前にあるものじゃなくて、やっぱり人はいつか死ぬ。で、その死ぬ時の生き様、死ぬ時にその人が何を考えているのかっていうところ、うん、っていうのを配信してくれた本当に素敵な番組だったと僕は今でも思っているし、なんて言ったってね、その綾広報の応援ソングとして桜っていう曲をね、みんなで歌おうというんで、もう綾広報も本当にしんどそうで、実は綾広報の歌も入れたかったんだけど、なかなか難しい状況にあるっていうことで、まあ、とにかく南阿のカフェで集まれる人は全員集まって、まだコロナだうんぬんだって大騒ぎになる前の、本当に前のことだったので、その時は春さんにもね、名古屋に来ていただいて我が家に訪問してもらうなんていうこともありましたけども、で、長野カフェにあれは総勢30人40人ぐらいいたのかな、圧巻でしたね。今もあの景色は忘れられない、本当本当に。で、みんなでさ、桜の花、全部散ったけど、青空に強く伸びる気があって、ごめん、歌詞間違ってたらごめんね。うん、それをみんなで歌ったんですよ。で、そこに、ね、本当に音楽活動されているミュージシャン、ソラシノさんとか、フミさんとか、いらした、まあ、フミさんとかとはちょっと直接ご挨拶できなかったんですけども、ソラシノさんとね、ちょっとコーラスの面で、ちらっとお話しして、あ、DY さん、そのコーラスワークいいと思いますっていうふうに言ってもらったりとかしたのもいい思い出だしね。うん。で、桜っていうその曲がね、無事に CD になり、で、音亀フェスでもね、綾広報が亡くなった後に、ジョンジさんと、ハルさんと一緒にセッションを音亀フェスの中でさせていただくっていうこともありました。その、いろいろ厳しい経営上ね、もう本当話し出したらキリがないんだけれども、経営上の問題とか、やっぱコロナ禍でね、いろいろ難しかったところもあったんだと思うし、トクマスターのやっぱその精神面というかメンタル面でもうこれ以上の継続が不可能だっていうその決断を下すその勇気というか、だっていろんなことがあったじゃないですか、長野カフェを通じてさ、笹山さんもね、月一でライブにね、来てくださったりだとか、いろんなミュージシャンがね、ライブをあそこでされて、で、僕自身は、やっぱ名古屋に来て右も左もわからない中で、長野カフェっていう場所に出会えた。で、たまたまなんですけど、 名古屋に引っ越してくることになり、で、長野カフェっていうつながりができて、まあ、何が嬉しかったかって、長野カフェの皆さんって、全然、なんだろう、その、こちらが目が見えない視覚障害者であるっていうことを、全然、まあ、変な言い方ですけど、普通に受け止めてくれたのね。なんか、その、あ、危ないからそこ階段あるよ、危ないよ、あ、いいよいいよいいよいいよみたいな感じで、その、言ってくる人もいないし、なんか、トイレ行きたいんですけど、どこですかって言っても、あ、じゃあご案内しますっていうので、さっと手を差し伸べてくれる方がいたりとか、たつらさんに至ってはね、我が家に、車出してくれて送ってくれたり、まあ、徳マスターもね、元山駅の入り口まで送ってくれたりとかありましたけども、本当にそういうことがなんかフラットにできる人たちが集まって、もうこれは本当に徳マスターの人脈だと思う、うん、でもっともっと、ちょっと最近行けてなかったですけど、もっともっとなんか僕自身もいろんな交友関係を広げたかった、うん、その名古屋で活躍されているミュージシャンの方にいろいろお話も伺いたかったですし、まあ、ネコニャさんのね、伝説のソラシノには負けないっていう発言もありましたけどね、でもやっぱ見たかったですよ、正直。ネコニャさんとソラシノさんのジョイントライブっていうのは正直見たかった。うん。で、なんかその僕も含めくすぶってる人たちが輝ける場所だったと思うんだよね。適切な言い方かどうかわかんないけど、ちょっとなんか社会と馴染めない人が、長野カフェに来るとみんな打ち解けて、あ、なんでもなかったんだ、こんなこと、別にこんなくだらないことで悩んで何うじうじしてたんだろうねっていう雰囲気を徳マスターがしっかり作ってくれてたっていうのは、本当にすごいことだと思うし、それをね、やって来られた道楽、まあ、半分は道楽なんでしょう。でも道楽とはいえ、あんな素晴らしい道楽はないですよ、本当に。うん。で、一時期ね、そのスパイシーカレーっていうのを、ちょっと名前忘れちゃった、ごめんなさい、読んでほしい、読みましたはい、ね、その方が、スパイシーカレーを作ってくれて何度かご馳走になりましたけれども、うん、そういうね、なんかいろんなイベントをね、企画して作って、で、イベント自体を持ち込んでくる方もいたりして、こういうことやりたいんだけどどうかなっていうのを別に否定するわけでもなく、何かうまいことをできる方法を模索しましょうっていうので、マスターは動いてくれてたと思う。うん。なので、決してマスターは、なんか、まあ、ひょっとしたらですよ。ひょっとしたら、母親が、まあ、なんて言うんだろうな、その、母親のお金で、作った自分の夢だったカフェをこうやって畳むことになってしまったっていうことで、ひょっとしたら罪悪感とか、そういうものに苛まれているのいることも予想されますけれども、全然恥じることはないと僕は少なくとも思っています。本当にお世話になったと思っていて、まあ、寂しいですよ、正直。で、コロナ禍で、あと、まあ、自分のね、身辺で、ちょっといろいろあったりして、まあ、 ちょっとね、少しずつ落ち着いてきたので、まあ、ちょっと7月ぐらいから長野カフェに顔を出そうかなーなんて、思っていたところ、僕自身もちょっとポッドキャストを聞くことからも、実は離れていたりしたので、久しぶりに聞いた、長野部の配信で、なんかカフェ終わるってよっていうのを聞いて、ってなったのは事実、正直。うん。なんだけど、まあそれもまた、徳マスターが決めた道なので、まあこちらが、やめないでくださいよ、絶対やめないでくださいよっていうわけにもいかないしさ、やっぱ、その、なんやかんやで、ね、お金もかかることだし、うん、大変な時代に大変なことになっちゃって、計り知れない何かが、あったのだと推測します。だけど、恥じることは絶対にないと僕は思います。本当に残念ですけれども、樋口智美さんともちょっと話してみたかったしね。なんか、やっぱ、長野フェスじゃないですけど、ちょっと音楽的な、まあ、デストロイヤーズさんも含めなんですけども、音楽的なイベントを、なんか、できたら面白かっただろうなっていうのは、今も感じていて、ただやっぱ、僕が、それをやるとなるとやっぱ機材が多いんでね、まあ明らかにローディーの人雇わないとちょっと難しい部分はあるんですけれども、今の時代どんな形でやれいろいろとこうつながりは作れていくと思うし、僕もまだしばらくは名古屋に、身を置くと思うので、初めて名古屋で、なんか、よりどころとして、徳マスターっていう存在がいて、カフェがあってっていうところで、本当にね、不安だったんですよ、名古屋に来ることが、とても。もう、大分の片田舎からね、全然出て行ったことのない、本当に他県で暮らしたことのないボンボンですよ。田舎のボンボンです。田舎のボンボンが、いきなり名古屋みたいな都会にやってきて、とても不安だったところに長野カフェっていう存在があって、で、徳マスターっていうね、そこを仕切る、本当に器の大きな、僕はそう思ってますよ。他の人はどう思ってるか知らないけど、うん、器の大きな人がいて、本当に大きな力で、なんか、包んでくれるような、うん、人、だと思うので、ま、一回、クローズしてしまうわけですけれども、でね、お片付けにも誘われたんですけども、申し訳ないことにちょっとね、会社の歓迎会が入ってしまっていけなかったんですが、奈良のカフェ、いろんな思い出が、あまりいけなかったですけども、あります。で、ここで今話せてない思い出もありますし、まあ、実はひとしさんが実は今名古屋にいないっていうのもちょっと浦島太郎状態なんですけれども、審査の番組やるんじゃなかったでしたっけみたいなところもありますが、まあいろんな事情がね、やっぱ時が待ってくれないからさ、うん、だからね、本当にこう、あとあれですよ、一回だけ僕夢を叶えたことがあって、会社帰りに南アのカフェに寄って夕飯を食べて帰るっていうのが夢だった。なんかどこでもよかったんですよ、正直。なんか会社帰りにどっかラーメン屋とか、なんか食堂みたいなところに寄って晩飯を食って帰るっていうのがなんとなく夢だった。だけど、やっぱそこで僕が選んだのは南アのカフェだったんですよ。南アのカフェじゃないとダメだったんですよ。うん。そう。なので、 いろいろ助けてもらいました。で、綾候補が亡くなって、やっぱ一周期とかね、三周期とか、三回期か、三回期の時も、まあ、ちょっと正直ね、お線香とか、あげに行きたい気持ちはあったし、今年ね、ディープホライズンというアルバムを出すことがおかげさまでできました。で、綾候補を思って作った曲も実はあったりしたので、こういうアルバムができました。まあ、天国に届くかどうかわからないけれども、もしよかったら、聞いてくださいねっていうことで、お供えもしたかったんですけども、まあ、それはひょっとしたら DY のエゴかもしれないけれども、うん。ね。いや、そんな感じで、ちょっとだいぶ長々と喋ってしまいましたけれども、うん。とりあえず、まあ、繰り返しになりますけれども、長野カフェをね、仕切ってくださってた徳マスター、それから長野カフェに、協力して、ね、支えてくれた皆様、本当にお疲れ様でした。どうもありがとうございました。なんであの時放送部に出られたこと、まあ、数回出られたことも、あと、ふみさんともね、実はそこで絡みがあって、お話をさせていただいたこともあったので、本当に思い出としては残っています。あと、あれだ、ゆっこさんを、マッサージさせていただくっていうね。なんか申し訳なかったんですけども、お金までいただいてね、これ、マッサージ料金ですっていうことでいただいて、まあ、ありがたかったんですけれども、その後、肩の調子はいかがでしょうかと。まあ、そんな、こんなでですね、まあ、残念だなっていう気持ちもありつつ、また、どこかで、長野カフェのようなスペースが復活してくれることを僕は願っています。そしたら必ず開店祝いには、行きたいと思っています。はい。ということで、ごめんなさいね、長々と、取り留めなく喋ってしまいましたけども、ね。まあ、私のちょっと今の状況と、南蛮のカフェについて喋らせていただきました。本当に徳マスター、何年ですか ?2016 年ぐらいだったと思うんですね。南蛮のカフェが開店してから、だから6年丸6年。うん。いろんなね、ことがあったと思いますけれども、本当にお疲れ様でした。そして、どうもありがとうございました。南蛮のカフェにいるとさ、なんか時間忘れるんだよね。で、気がついたらなんか11時とかになっててさ、夜の。あれ、俺入ったの夜7時だよね、とか思いながら。もうほんと精神と時の部屋、よろしくな感じで。あ、あとあれだ、忘れちゃいけない。パルベライズビートの公開収録、ね。あの時は十何周年かな2019年だから、それこそ娘が生まれる本当に直前でいつ破水してもおかしくないぜっていう時だったんで大丈夫かなって思いながらやった収録がありますけれども、2019年だから、12周年かな?うん。の時に公開収録の場を設けていただいてね、本当にそれもありがたかった。うん。もう言い出したらキリがないんで、もうありがとう。それしかないです。はい。ということでね、本当にもう喋ってたらいつまで喋ってるかわかんないので、この辺で閉じたいと思います。以上、フリートークのコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。いやー、本当はね、 もう1コーナーやりたかったんですけど、ですね、編集上どうなってるかわからないですが、収録時間が1時間を超えておりますので、いい加減にしろっていうね、感じでございますけれども。あとね、もう一個だけ言わして、綾広報に、ちびねこにゃんと会ってもらえたっていうのは、本当に、僕は、嬉しかったですね。もう、僕自身は肉親を、ね、なくしてしまっているので、まあなんか、孫であったり、ひ孫であったり、まあ、抱かせてあげることができなかったので、まあそういう後悔もあったりして、で、そんなさなかね、ご縁あってこうやって名古屋に来させてもらって、で、綾広報とも、まあお近づきになって、徳マスターとも近づきになったところに、ちびねこにゃんが、来てくれて、で、まあご病気のね、ところにも、行ってね、まあ、娘と触れ合っていただいたりとかしたわけなんですけども、本当にね、まあ、2回ぐらいかな、2回ぐらいお会いしていただけたのがね、本当に僕としては、思い出として残っていますね。まあ、ちょっと長野カフェ自体とは、まあ、遠い話になってしまうかもしれないですけども、うん、まあ、そんな感じでございました。パルベライズビットでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com。 ツイッターをされている方は、番組のハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。それから、リツイートとか、いいねとかもしてくれると、とても力になります。よろしくお願いします。一回さ、憧れるんだよ。今日聞いたポッドキャストっていう、ツイートをたまにされてる方がいるじゃない？その中にシャープパラビとかね なんか入ってたら嬉しいなってちょっと思ったりするけれども、はい、ずうずうしかったですか？ごめんなさい。そしてですね、僕 D は、細々と音楽活動をやっております。いろんなね、コンテンツ、アルバムが3枚、それからシングルも出てたりしますので、すべての、コンテンツには、番組ページから飛べるようになっております。そちらから、共有とかしていただいて、サブスクとかでも聞けますので、じゃんじゃん聞いていただけると力になります。よろしくお願いいたします。応援してください。さて、次回なんですけれども、図書館行こうかなと思っています。まあ、読んだ本がいっぱいあるよっていうね、お話を前回の図書館のコーナーでもやったと思うんですけども、まあ、実際話足りなかったし、うん、次回は図書館かなと思ってます。いつお会いできるかわからないですけれども、また次回698回目でお会いしましょう。ここまでの相手はパーソナリティ DY でございました。それではまた次回、ごきげんよう。バイバイ。